チームバチスタの栄光、
はい、
全てはサザンクロスから始まった、
うん、
田口が見つけたちょうど10年前の写真に写っていたのは当時サザンクロス病院で桐生先生の執刀で心臓移植を受けた柿谷先生の娘だったんです ね、
う
ん、手術自体は成功したんですが、
はい、
術後の不適合で亡くなってしまった、
うん
でね、
うん、
まあ皮肉なことにですね、
はい、
桐生先生が日本に帰国してやってきたのがですね、
うん、
柿谷先生のいるこの病院だった、
ね、
でしかもですねバチスタのチームを作るときにね、
うん、
柿谷先生は誘われてしまう、ね、でもね、
うん、
一流だと思っていたね、
うん、
桐生先生と一緒にオペをするうちにね、
はい、
実は目に異常があるのではという疑念をね、
はい、
柿谷先生は持ち始める、
うん、
ねいつから悪かったんだろう、
うん、
もしかして娘のオペをした頃から、
うん、
娘が死んだのも実は桐生の目が悪かったせいか鳴海先生なしでこの人はどこまでできるんだろう、うんねうん、そしてあのバチスタのケース27、
はい、
緊急のオペ、
うん、
ね鳴海先生は渋滞に巻き込まれて間に合わない、
うん、
その瞬間柿谷先生の心に疑念を確かめるとすれば今しかない、
うん
という悪魔が舞い降りたわけです、
はいはいね、空白の3秒間、
うん、白鳥がビデオ映像を見て気づいた事実というのはですね、
うん、
他のケースより心臓を吊り上げるためのターニケットが長く伸びていた、
はい、
つまりそれは心臓が他のケースより多めに回転しているということ、ね
はいはい、
要するに柿谷がですね、
うん、
氷室たちに指示を出して、
はい、
心臓に向いている全員の目を少しの間、うん、心臓から外させることに成功した、
うん、
このわずか3秒間のうちにターニケットを引っ張って、
うん、
心臓を必要以上に吊り上げた、
うん、
心臓は回転し桐生先生の目の前にさらされたのは変性部位ではなく健康な心筋、
うん
ここで切る位置をですね桐生先生が間違えれば目が見えないこと、
うん、
これが立証できる、
はい、
ということでねわざと違う血管を示すことで桐生先生を試した、ね
うん、
しかしながらね桐生先生はねそれに気づくことはできなかった、
ね、
柿谷は患者が死んでしまうことを十分に予見できていながら止めなかった、
うん、
ケース27は柿谷先生の未必の行為による殺人だ白鳥はそういう風に推理したわけですよ。
ねえ、うん。
そして真実を突きつけられた格好のですね、柿谷はですね、
はい、
ケース27のオペで心臓が再鼓動しなかった瞬間、とんでもないことをしてしまったと気づいた。
うん、
あれからずっと自分を責め続けたと、
はい
うん。でもね、もう隠し事をしないで済むと思うとホッとする。最後にね、
はい、
桐生先生にね、
うん、
10年前の娘のオペの時、先生の目は何ともなかったんですよね。はい。この一言でね、
うん、
なんとなく救われた。
そうですね。
で結果的にですね5件の術師のうちケース27については柿谷先生の自供のみでは公判が維持できないと判断され不起訴処分になった、
うん、
でも柿谷先生は病院を辞めた、
はい、
残り4件の氷室先生の犯行も立件されたのは現行犯で物証を抑えられた最後の1件のみだった、
うん
まあそれにしてもね、
はい、
最後の謎、
うん、
あの2通目の怪文書を送りつけたのは誰なのか、
うん、
それは僕が書いたの白鳥がね、
うん、
だってそういうの来ないと調査続けられなかったじゃない盛り上がりに欠けるし
単なるハッタリやったというね
まあそれにしてもですねよくできたドラマだったと思いますよね
そうですねお、うん、
原作の小説があってね、
うん、
映画もあってね、
はい、
にもかかわらずですね、
はい、
結末はそれらとは違う、
ねね、これは十分楽しめましたね
まあこのあたりのことをですね原作者はですね、
はい、
どういうふうに思ったのかっていうことなんですが原作者の海堂健さんのホームページに面白い記事が載ってましてチームバチスタの栄光が関西テレビでドラマ化され毎回楽しみにしていました、
うん、
そして先日とうとう念願が叶い撮影見学に伺うことができましたおまけにドラマ初主演初出演もさせていただきました
出てはったんですね
中村徹さんと絡むお芝居です自分としてはよくできたと思いますがまあこれもカンペを堂々と見られる役という配慮をいただいたおかげですプロデューサーさんありがとうございますあとはただひたすら出演場面がカットされていないことを祈る毎日です ということでね、はあ、あのグッチーがね、家族で見ていたテレビ番組に、はいはい、あの白鳥がゲストで出てたじゃないですか。
出てましたね。
あのニュースの泉、あれの司会者役。
あの方ですか、
うん、ちゃんとプレートね、カイドウタケルになってましたしね、はい、うん、しっかりカットされないで放送されましたよ ね、うん、それからですね、プロデューサーさんといろいろお話しさせていただいたところ、うん、バチスタの評判がとても良いとのことで、うん、映画ではすっ飛ばされたナイチンゲールの沈黙を続編でやってもらえるかも、うん、もちろんこうしたことはなかなか実現は難しいでしょうが、著者としてはナイチンゲールの沈黙は関西テレビさんにお任せしたいとお伝えしました。
ほう、
どうなるか分かりませんが、こうご期待ですね、うん、確かにグッチーの新しい肩書きが厚生労働省の医療看護師関連中立的第三者機関設置推進準備室室長助手っていうことで
長いな、
しっかりと白鳥とコンビが継続、まあこの二人が活躍するナイチンゲールの沈黙、うん、
ねえ、うん、いやこれは面白そうじゃないですか、
ね、
う
ん、でなんといってもね、カイドウタケルさん自身がね、あっと驚く最終回だったと、実によくできているなとつぐづく思ったと、
うん、
でまあ視聴率の方はですね、はい、最終回 16.5、 平均で13.2、うん、まあこのクール第4位ということだったんですが、
ね、はいはい、まあ検討しましたね、
うんうん、まあそんなチームバチスタの栄光の後番組、うん、2009年1月クール関西テレビ制作枠はですね、トライアングル、
うん、
開局50周年記念ドラマということで、
はい、
東京、大阪、パリ、上海を舞台に切なく胸に迫る極上のヒューマンサスペンスミステリ
ー、
出演が江口洋介、稲垣吾郎、広末涼子、愛部咲、坂井雅人、谷原翔介、佐々木蔵之介、小日向文世、大杉蓮、吹雪純、北王子金也、
はあ、すごいキャスティングですねこれ
ね。ということでトライアングルもですね、うん、しっかり楽しみにしたいと思いますね。はい。